はい、それでは、聖書をご読みいたします。ローマ書の5章5節です。それではお読みいたします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。それではメッセージを田辺さんにお願いいたします。タイトル三位一体です。
三位一体というタイトルにしましたけれども、実はもうちょっとひねろうかなと思ったんですけど、なんかそんなこと考えてる暇があったら話をまとめることに集中しなきゃとか思ったわけです。数ヶ月前から三位一体について考えさせられることが、それまで以上、普段以上に増えたことがあったんですね。で、少しずつこれってもしかして礼拝でも喋ろうっていうことかなという気持ちも、神様から与えられているような、そういう気がし始めて、で、そうこうしているうちに、なんかそろそろまた自分が礼拝で喋る順番が回ってきたかなと思ったら、ちょうど先週の日曜日、ペンテコステの1週間後ということで、教会歴でいう、うちの教会はすごい教会歴に疎いんですけれども多くのプロテスタントがそうかもしれませんが、教会歴でいうと先週の日曜日が三位一体の日だったそうです。それでですね、話をまとめる、だから前々からこういうことを話そうかなってなったんですけど、やっぱり日が近づくにつれて話をまとめようと、ネットとかでいろいろ調べて勉強し直すわけですけれども、いろんなところを読んでるとですね、なんか嫌なこと書いてあるんですね。やっぱりその進学校も行ってないのにメッセージとかしてる連中がいるとか書いてるやつがいたりですね。あとなんか進学校も出てないくせに献身者気取りしてるやつもいるとかね。自分のこと言ってるわけじゃなくて、自分はそういう意味での献身者、牧師とか宣教師ってあるつもりはないんで、自分のことを言われたような気はしないんですけど、なんかじゃあうちみたいに牧師がいねえとかどうすんだよとか思いながら読んでて、そんなんでいちいちイライラする自分もまだまだ弱いなとか思いながら、そう思いながら話をまとめようとしてたらですね、昨日フェイスブックである人が載っけてたビデオがありまして、これ全部英語だったんですけれども、旧約聖書にしても新約聖書にしてもすごいなんかとんでもねえやつって出てきますよね、たくさんね。誰が一番ひどいかって、言えないんですけど、例えばダビデなんかはね、王様なのをいいことに、たまたま神殿の近くで、あれお風呂に入ってたんだっけ、水浴びをしてたんだっけ、女性を見て、あ、ええ女やなとか思って、そいつのね、ご主人をわざと死にやすいところの戦場に貸して殺して、その女は自分がもらうみたいな、とんでもないことをやってたりするし、その次のソロモンっていう王様なんかは1000人か2000人か知りませんけれども女がいたみたいな。あとね、他にもヤコブなんかはお兄さんがいたのに、次男の方がですね、親からの祝福を奪ってしまったとかね、ある意味での嘘ですよね。であと、モーセは人格がどうのこうのよりも人前で多くを語ったというふうな印象が強いんですけれども、どもりだったのかな彼は、今要するに話すのが下手だっていう。あと、いろんな人たちがいるわけです。娼婦であったり、あとパウロのようにかつてはイエス様を拒否してた、クリスチャンの人たちを痛めつけてた、そういう人たちもいるし、とにかくとんでもない人たちとか社会で蔑まれる人たちっていうのがやたらと出てくるわけですね。そういう人たち の紹介がずっと出て、最後に No more excuse って書いてあるわけです。要するにこういう人たちはこういうような状態だったけれども用いられた、ね、あなたにもこれ以上言い訳はできないよっていうそういうビデオだったんですね。だから神様っていうのはどんな人でもそのポーテンシャル、その可能性がフルに使えるような用いられ方をするっていう。で、第一、あなたがメッセージではなくて、あなたはただのメッセンジャーなんだからっていう、それがオチだったんですね。それを昨日見て、ああそうだよなとか、自分が語るんじゃない、自分は神様のことを語るんだからというふうに改めてなんか勇気づけられた、そういう映像を見ることができたわけです。はい。で、かと 言ってもですね、まあ、私は牧師でもなければ神学校にも行ったことがないわけで、今日みたいに三位一体っていうね、大きすぎるトピックを扱っていいのかっていうのは本当に葛藤はあったわけです。この三位一体っていうのはキリスト教の中で最も中心的な教えであると同時に最も分かりにくいことの一つですよね。ただ三位一体を信じるかどうかでキリスト教なのかまたは異端なのか分けることもできる。というかその異端をどちらかというと排除するためにこの三位一体という考えを作り上げていった昔の人たちが、英語ではトリニティって言いますよね。三つで一体だという、その概念からか正確な説明、これこそがっていうのがあるのかどうかも分かんないんですね。実はまず新約聖書にも三位一体という言葉は出てきません。トリニティという言葉は出てきません。まあいろんなところで、父、御子、御霊によって洗礼を授けなさいとか、そういうその3つですね、創造主の神様、イエス様、聖霊というその3つが並んであげられることは新約聖書の中でも何回か出てくるんですけれども、三位一体という言葉は出てきません。で、まあ、そういう難しさがあるんで、これが原因で教派が分かれることもあります。で、ですから、まあ、あらかじめね、申し上げておくと、私のようなやつがですね、今日の話で三位一体を誰にも分かるように説明するとか、そういうことはありません。最初に言っておきますけれども。もう一つですね、神様という存在を語るにおいて、物理的な尺度で語れるわけないんですね、本当は。特にこの三位一体っていうのは、そういうこと、そういう、それに当てはまることだと思います。で、まあ、その三位一体というのは、創造主なる父、御子イエス・キリスト、そして聖霊という、まあ、3つの存在が1つの神であるという、そういうことなんですけれども、なんというかその3つのうちお互いがお互いじゃないんですね。だから創造主がイエスでもないし、聖霊がイエスでもない、イエスが創造主でもない、だから聖霊が創造主でもないけど、この3つ揃って神、1つ1つが神という方もできるかもしれないけど、あくまでこの3つが揃って神っていう、めちゃくちゃわからない話ですよね。今いろんな例えで、例えなんていうの、H2O っていう元素記号がありますけれども、水であったりね、液体である水であったり、気体である水蒸気であったり、固体である氷であったり、その全部 H2O で、片付けれるけど、そういう例え方をする人もいますけど、なんかそれもしっくりこないんですよね。他にもね、いろんな例え方があるんですけれども、ある人は、ある牧師先生はですね、太陽、恒星としての、星としての太陽が父なる神で、で、光がイエス様で、それによって与えられる熱だとか、そういうエネルギーが精霊だっていう例え方もしました。それは結構近いかなと思うんだけど、それもまたなんか不十分だなって、やっぱりこれぞっていう例え方はない、非常にわかりにくい話なんですね。で、まあちょっと、私たちにとってどうかっていうのを考えてみたいわけです。まあ、ここにいらっしゃる方々はね、特に創造主とかイエス様って細かい説明必要ないと思います。まあ、この三位一体もそうですけども、その三つ一つ一つ取っていっても、今日ここでちょっと話するだけで語りきれないわけですね、もちろん。ただ、まあ、簡単に言うとですね、創造主なる父っていうのは、まあ、これ創世記から最初からもちろん出てくるわけですけども、すべてを作られた神様ですよね。で、創世記の一章にあるように、まず光を作って、それを良しとされた。で、海と陸を分けて、それを良しとされ、植物や動物も作って、それも良しとされた。ただ、最後に人間を作った時には、良しとされたって書いてないんです。そういう表現の頃から、祝福したって書いてあるんですね。もっとすごい話ですよね。で、一章の31節には、こう書いてあります。そのようにして、神様はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。書いてあるんですね。訳によっては甚だ良かった、甚だって言われても私の世代にはピンとこないのか、私が日本語の教育16歳で終わってるんでそれで分かんないのか、甚だって調べたら要するに非常にってことですね。今の子供たちだと何だろう、マジヤバーみたいな、そういう方ですか、ゲゲヤゲゲヤバーとか、あとバブルの世代の人たちだったらチョベリグとか、そういう感じですかね。そういう言った方が、まあ、かなり安っぽく聞こえちゃうんですけれども。でも、まあ、すべて作られたものを神様は最後に見て、それは非常に良かったっていうふうにおっしゃったわけですね。ですけど、人類というのは神様に背き続けました。 ジョーさんがいらっしゃる頃から新約聖書を読み始めて、ね、あの無牧期間に終わって旧約聖書を読み始めて、そろそろ最後の方にやっと、あと書物としては3つぐらい4つぐらいかな、かなりみんなで読み続けて最後に近づいて感じるんですけれども、あの本当に神に背き続けた歴史というのがあると思うんですね。人間というのは、まあ、そこに書いてあるのはユダヤ人ですけれども、あのノアの箱舟、あとエジプトからの脱出、バビロンによるイスラエルの征服とか、ユダヤ人の歴史、旧約聖書の中でも神様に背き続けながらも最後には助けてもらうというこの繰り返しだったことがわかるわけですね。これはまあ現在の私たちについても同じかもしれません。背き続けながらも神様にすごいいろんなものをいただいているという、そういうのもあると思うんです。ただこの神様というのが大きすぎて人間にはわからないですね。だから旧約聖書だけ読んでると、まあこういう言い方したら変かもしれませんけど、あのよくユダヤ人の方々って旧約聖書だけで神様信じれるんだっていうのは正直思うことがあるわけです。そんだけそのなんていうか人間にはわからない、聖書のねいろんなところに書いてありますけれども、人間ごときは神様わかるわけないわけです。ですが、イエス様が来られたわけですね。イエス様が生身の人間として、まあ、この三位一体の教えの中にはイエス様は 100% 神様で 100% 人間である、それで 200% ちゃうのとか思っちゃったりもするんですけど、それもまた分かりにくい教えの一つだと思うんですけれども、神様ではあるんだけど 100% 生身の人間としての体も持っておられたという教えなんですけれども、そのクリスマスの、ね、曲の中で Words of God Now Flesh Appearing って何だったっけ、日本語で言うとあの日本語の詩を忘れたんですけれども、神の言葉が今肉となって現れたっていうね、そういう表現があります。まさにイエス様がそういう方でして、生身の人間として言葉とそして行動によって神様を表現してくださった。まあ言い方変えると、イエス様がいたから我々は神様のことを前よりも分かりやすくなった。でそれであの十字架で私たちの罪のために生贄となって、それによって私たちが神様との間に、神様のここで言うのは創造主の神様との間に和解がもたらされている、一般に救いっていうやつですね。罪ある存在としてイエス様が十字架と復活によってそれをチャラにしてくださった。神様のスタンダード、神様の基準でいう義というものがありますけれども、何がいいかという、何が悪いか、そういう義という言葉ありますけれども、その義を十字架と復活でもって義を なんて言うんだろう、なさしてくれたというのかな、こういう時は人間の存在も義にしてくださった。そのイエス様を信じる存在も信じることによって義とされる、そういうためにイエス様は来られたわけです。で今度は3つ目なんですけど、聖霊もこれちょっと分かりにくいんですね。聖霊もまずですね、霊という言葉あります。もう一つ似たような言葉で魂という言葉あります。これどう違うのかと、これも明確な答えはもしかしたらないかもしれません。例えば英語だとですね、霊も魂も同じような言葉で使われますよね。特にスピリットという言葉、聖霊のことをホーリースピリットとかね、悪霊のことをイーボルスピリットとか、そういうことを言いますけども、スピリットって魂の時もスピリットって使うことありますよね。例えばこれが大和魂であった時に This is Japanese spirit とかいう言い方をするわけです。でゴーストとかね、ソウルという言葉もあります。これも霊と魂両方に使われる言葉ですが、でもどっちかというとなんかゴーストというと霊という言葉で、ソウルっていうとなんか魂、そういうふうになんか訳されることが多いと思ってるのは私だけでしょうか。まあいずれにしてもその場合ですね、魂というと自分の内側にある、だけど霊というと必ずしもそうでないという、そういう感じは私は持ってるんですけれども、皆さんどうでしょうか。で、まあ、新約聖書はギリシャ語で書かれてるんですけど、ギリシャ語では心とか魂のことをプシュケで、先週のクリス先生の話にもありましたけど、聖霊はプネウマという言葉が使われるそうです。でも今回調べてないんですけど、前にねちょっと新約聖書のギリシャ語における霊と魂の違いを調べたんですけど、場所によっては本当どっちでも取れる箇所もあるわけですよ。本当魂も霊も一緒やなみたいな、で場所によっては別々っていうね。で昔ですね、高峰にいた時にある牧師先生、ちょっとはっきり覚えてないです、誰か 大体あの先生かなってあるんですけど、間違ってたらいけないんで名前出しませんけど、ある牧師先生がこういうことをおっしゃってました。まあ、魂と霊が違うんだったら、まず体があって、その中に物理的に存在してないけど心がある。で、心を動かすものとして魂があって、そのまた魂を動かすものとして霊というのがあるという説明をされた方がいらしたんですね。それはすごい私的にはまあすごい分かりやすい説明だなと思いました。だとしたら先日まあね、ここでの話し合いで話題になっている潜在意識とか顕在意識について語ると、心の部分に当たるのが顕在意識で、そして心と魂の間、または魂そのものに刻み込まれているのが潜在意識という言い方ができるのかもしれないですよね。これも明確な説明方法ってないんですけれども、まあ、ちょっと話がそれかけましたけれども、まあ、もう一つ言うとですね、その先生とまた別の牧師先生は、究極に言うと霊というのは精霊と悪霊しか存在しないということでした。神様と私とつなげる精霊、神様から私たちを遠ざけようとする悪霊、その二つしか霊というのはありませんという。まあ、魂と霊というのは本当に別物だったら、そういう考え方もあるのかもしれません。ちょっとまあ突っ込んじゃいましたけれども、精霊そのものについて、聖書にこう書いてありますが、よろしかったら、たまにはみんなで一緒に開きましょうか。ヨハネの福音書の16章。ヨハネの福音書16章の7節からちょっと読みますね。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。これ8節なんですけれども、罪について、義について、裁きについて、この3つについて、一般庶民が間違った考え方をしている。その間違っていることを、この7節にある助け主っていうのは聖霊様ですね。聖霊を私たちが受けることによって、この罪について、義について、裁きについて、その私たちが間違った考えを持っているというのを認めさせてくれるという、この3つについて正しい理解をさせてくれるということですね。罪についてというのは、実戒を破るとかそういう類だけのものじゃない。イエス様を信じないのが罪だと。神様から離れているのが罪。それが9節にあるわけですね。罪についてというのは彼らが私を信じないから。じゃあ義について何だろうかというと、立法を守りきることが義だというふうにみんな信じてたわけですね。ですけどここではイエス様が、さっきも言ったようにイエス様がこの地上でもう身をもって何が正しいかということを教えてくださった。だけどそのイエス様が天に昇るといなくなるから、聖霊様が私たちに宿ることによって義を知るということですね。だからもうその立法を守りきる、そういうことじゃなくて、イエス様がどうであったか、それが義である。だけどイエス様が見えなくなるから、聖霊様が助けてください、それを理解するのに助けてくださるということですね。でもう一個、裁きについてはこの世を支配する者が裁かれたから、これはイエス様が支配しようとして裁かれて十字架につけられたというんじゃなくて、悪魔という存在があって、サタンが十字架の背後にいたという考え方があるわけです。この世からイエスを排除しようと。だけど復活によってイエス様がサタンに勝利したという考えがあるわけですね。だから何かというと、この世を支配するものはサタンなんです。でもそのサタンが裁かれた、それが正しい考え方だということをここで言いたいわけですね。それらのことについて、聖霊から与えられるものというのはもう真理への導きということですね。何が真実か、真理か、神様を知る、聖霊から与えられるものの一つですね。真理への導き、イエス様またはその福音を知ることができるわけです。そしてまた聖霊の助けによって、聖書に書いてあるようなもん、ね、信じられないことを信じれるようになる。イエスの復活なんかありえないわけですよ、普通の感覚で言うと。本当にだけどそれを信じれるようになる。そして通常なら、本当さっきも言ったけど、わけがわからないこういう三位一体についても腑に落ちてくる、 ていう言い方はしてもいいのかな、信じれるようになる。もちろん人それぞれタイミングがあると思います。あの、信仰を持ちました、洗礼受けました、だから今日から全て分かる、そういうことではないと思います。神様のタイミングがあると思うんで、それは決してあのレベルの話じゃないんですね。神様が用意された段階であって、決してあの、まあ、僕の信仰のレベルが 10だったら君は2か3かなっていうようなことは言わないわけです。まあ、言ったやついましたけど、まあ、それはさておきですねそういうのじゃなくて、神様のタイミングがあるわけですね。ですけど、いずれはもう、そのうち聖霊様の働きによって三位一体もイエスの復活も腑に落ちて信じることができるという、それが一つですね。また先週のクリス先生の話にもあったけど、ペンテコステの日に弟子たちがいろんな国の言葉で喋り始めたというと、もうこれまたあれねよというような現象が起きたわけですけれども、聖霊を受けることによって不思議な賜物を授かることもあると思うんですね。これもまたみんながみんな分かりやすい不思議な賜物を授かるかどうか別として、一人一人何らかの賜物っていうのは授かってるし、授かる未来形かもしれませんが、だと思うんですね。これもまあ突っ込んでいくとお話長くなるんでここまでにしときますけれども、一人一人違うということ自体がまず賜物です。昔ね、スマップの何だったっけ、世界に一つだけの花だっけ、あれは誰が書いたんだっけ、牧原ね。ね、スマップみたいにあの、アイドル界のトップに君臨したやつにそんなこと言われても、あの、説得力ねえよっていう意見もありますけれども、牧原が書いたと言われたら、まあ、いいかなとか思っちゃうかもしれないという、なんか、それは人を裁いてるんじゃないかという自分がいますけれども、でも、やっぱりあの歌がスマップの曲の中でもトップ5に入るぐらいの人気があったということは、やっぱり、人それぞれそういうものをなんか求めてるんじゃないでしょうか。私は人とどう違うのか。私、特に日本のように、みんなと一緒でなきゃいけないという、まあ、アメリカ長い私たちのような日本的に落ちこぼれから言わせてもらうと、日本なんか窮屈なわけですよね。だけど、そういう社会だからこそ、ああいう曲が人気出るっていうのは、やっぱり一人一人違うという、それを認めてほしいという、そういうものをみんな持ってるのかなと思うわけですね。で、もう一つ、聖霊に満たされるとき、聖霊に満たされるとき、これもまた先週の話にありましたけれども、それまで逃げ隠れていたイエス様の弟子たちが、怖がらずにイエス様のことを伝え始めるという勇気が与えられたわけですね。聖霊に満たされてないから自分は伝道できないんだ、そういうことをまたさっきの話したんだけど、そういうことを言ってなくて、満たされ方って人それぞれ違うと思うんですけれども、でもまあ、先週の例を言うと、福音を伝える勇気とか勢い、またはどういう言葉を喋ればいいかというのも与えられることがあると思うんですね。まあ、その聖霊の働きっていうのを簡単に説明しましたけれども、じゃあ、冒頭でちょろっと言いましたけれども、三位一体はじゃあ私たちにとって何なんだろうっていうことを、ちょっと一つの例だけを挙げてね、考えたいと思うんですね。今日ここでちょっとだけではね、語りきれない話題なんで。だけど、その中で最も大事なことは何だろうか。まあ、いつも私同じような話をしてるんですけど、結局。これ開かなくていいです。私の方で短いんで読みますけれども、コリント人への手紙第1、13章13節はすごい有名な箇所ですよね。こう書いてあります。いつまでも残るものが3つあります。信仰と希望と愛です。その中で最も優れているものは愛です。本当、アーメンとか言いたくなる言葉なんですけれども、パウロもここで最も優れているものが愛だと言ってたし、イエス様ご自身も愛こそが一番大事な戒めだということをおっしゃってましたよね。で、三位一体のその三つ、もう一度一つずつ見ていきますけれども、父なる神様、これは作ったものが持つ愛というのがあると思うんですね。まあ、一番わかりやすい例は子供が与えられた時だと思うんですけど、それ以外にも、ペットを大事にする、育ててる植物があったり、あと仕事や趣味の中で作品を作り上げたり、発明があったり、または見えるものじゃないけれども、まあ、歌にしてもそうかもしれないし、あとプロジェクトでの案だとかね、そういうもので自分が作り上げて育てるものってやっぱり可愛いわけですよね。それもまた、まあ、仕事かそれか趣味かによってそのレベルは違うかもしれませんけれども、そういうものも神様からいただいているわけですね。私たちは物を作る、何かを作り上げて育てる、そしてそれを大事にしたいという、そういう思い、簡単に言うと自分が作ったものを愛する、そういう感覚は人間にも与えられているんですけれども、特にまあ子供を育てて思うのが、まあ、なんて言うんだろう、 大げさかもしれないけど、やっぱりこいつのためだったら死ねるかなと思うことが時々あるわけです。時々って言っちゃいけないのかなだけどそれを感じた時にやっぱり自分が親からもそういう目で見られたんだなと感じるわけですね。親もそういうふうに、自分のことを愛してくれてたんだなと思うと同時に、神様っていうのはその何百万何千倍とかも計り知れない愛で私たちのことを見てくださってるんだなと感じるわけですね。そういう大きな愛を神様は作ったものとして、そしてまあかなり苦しい思いをしてらっしゃるかもしれないけれども、自由を授けてくださって見守ってくださっている神様、その愛があるわけですね。そしてイエス様の愛、先ほどちょっと触れましたけれども、その宣教人生で身をもって表現されました。いろんな人たちを差別しませんでした。そして律法でもってがんじがらめにして裁きませんでした。そして人を許しました。で、十字架に生贄になったこととか、いろんな面で愛を示してくださった方ですね。一つ一つ説明しません、もちろん。それがでもイエス様なわけですね。では聖霊はどうでしょうか。ヨハネの福音書14章にこう書いてあります。開かなくていいですけど、16節と17節なんですけれども、私は父にお願いします。これはイエス様がおっしゃってるわけですね。父なる神様のことで、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。まあ、ここで厳密に言うとイエス様は弟子たちに言ってるんですけれども、やっぱりイエス様を についていってる人たちですよね。そしてこの世っていうのはそれを信じない一般社会というか、一般社会というと一般社会は全部信じてないのかって話になって、そういう意味じゃなくてね、信じてない人たち、この世ですね、受け入れることができない、見たこともない、知りもしない。聖霊なんか見えるわけないんですよ。だけどあなた方、イエス様の弟子たちはイエス様を通して聖霊を見てるわけですね。そういう意味で捉えていいと思います。で、それの何が愛かというと、誰かを愛するときっていうのはその相手を受け入れることだと思うんですよね。まず最初に、それその人を知る、そして多くの場合ですよ、絶対そうだとは言いませんけど、誰かを愛するときって常に一緒にいたいんですよね。人間の感覚でいうと、結婚生活をしていると24時間ずっと一緒にいれるかって言うと、それはありえないんですよどっちか疲れてくるんです、お互いが疲れると。そうじゃない夫婦もいるかもしれませんけど、人間というのは弱いんで、やっぱり自我が出るんで、この究極の愛っていうのは持てないんですよね。でも誰かを愛するということは、やっぱり一緒にいたいという気持ちが与えられて当たり前だと思うんですね。神様が共にいてくださる、ずっと我々の中に宿って共にいてくださる、そして神様のことをそれによってもっと知る、神様のことを信じるということを通して受け入れることができる、これもすごい大きな愛だと思うんですね。ですから三位一体というふうに言って、宗教学的なこと、神学的なこと、それでわけわかんねえっていうふうにギブアップする、降参しちゃうのも簡単ですけれども、私たちにとって三位一体、これもまた愛かなと思うわけですね。最後にもう一回まとめますけれども、父なる神様による作った方、見守ってくださっている方の愛、イエス様による身をもって表された愛、そして聖霊様による神様を知って受け入れる、共にいてくださる愛、すべてによって、愛がこの 三位一体によってですね、完成されているんじゃないかと思うわけです。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、今日は本当話が大きすぎて自分なんかがやっちゃっていいのかなと思いましたけれども、でも、私が信じていることをお話しさせていただきました。でもそれは真実だと思いますし、我々みんな一人一人が大切にしていかなきゃいけないことだと信じています。こういう小さい教会だからこそできることあると思います。でもやっぱり一番そこの中にあなたが求められているのは、私たちが周りの人を愛すること、あなたを愛すること、そしてあなたの義を求めることです。これは教会のサイズには関係ありません。我々のような小さい群れでもできるし、むしろ我々のような小さい群れだからこそ動きやすくて、それをそのために祈りやすく行動に移しやすいのかもしれません。 来週で、まあ、これいつまでも有権ありませんけれども来週6月30日です。契約切れてんだったら今すぐこの部屋出ていかないと警察呼ぶぞというふうな言葉で高穂の建物から追い出された日です。いろいろ思い出すことありますけれども今こうなっていることを本当に感謝します。これからもあなたが、この、小さな群れを導いてくださると信じています。どうか私たちがそのあなたの声に敏感になれますように祈り続けることができますようにどうか、導いてください。日本にいらっしゃる内藤さん、仕事で、毎週は来れない仕事の疲れで毎週は来れない幸子さんも含めて、あなたがこれからも導いてください。今日宮崎さんいらしていることに感謝します。他にも出張のためにいらし来られる方々とか、思い出したかのようにニューヨークに来たから寄ってみたいんだけどというふうにそういうふうに来られる方、今まで前よりも高穂にいた時よりも割合が増えてます。いろんな方々が訪れてくださるところと本当感謝します。私たちにも励みになります。どうかこれからもこういう日本に帰られた方々他の土地に移られた方々とのつながりも強めていくことができますようにお互いが励ますことお互いが励まし合うことができますようにどうか導いてください。すべてに感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。